もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、最初に、はい、最初に年齢を教えてください。
71歳です。
71歳。結婚してます、
はい、主人は亡くなっております。
そうすると今は一人で暮らしてらっしゃるの？
はい。
お子さんは？
二人おります。
何歳ですか？
はい、44歳と41歳でございます。
はい、わかりました。
はい。
で、どんな相談ですか？
それで、長男が離婚いたしまして、
はい、
私としては孫に学校の行事で会いたいなと、見に行きたいなっていう希望がありますので、
はい、
それを別れたあちらのお母さんが親権をも取られたので、
はい、
直接私がお話しした方がいいのかということをお聞きした。
学校の行事っていうのは例えば
運動会とか、はい、学芸会とかっていうことの手帳を見たいと思っております、はい、で息子は月に2回っていうお約束で会えるそうです。でその時は私のところへも顔を出します。
このお孫さんがね、
はい、
お孫さん今何歳ですか？
孫は6歳と9歳です、
はい、そうすると2人は同じ小学校行ってるってこと？
そうなんです。
そうすると学芸会運動会は一緒にやってるということですね。
はい。
ただお母さんと暮らしていて、
はい、
でそこから学校に行って、
はい、
学校の行事がありますね、
はい、
と当然お母さんは出るわけですよね。
もちろんだと思います。
そうするとだからその行事に自分も参加したいということですね、
はいはいはい、できれば私も小学校にいる間ぐらいは見届けたいかなと思うのが姑の気持ちなんで、孫に対する気持ちなんですけど、はい、わがままを通すると先方にも良くないならば控えなくてはいけないかなとは思うんですけど、孫は見に来ていいんだよとは言ってくれたんですけどね、上の子は。でも両方の親の気持ちを多少は孫はちょっとわかるかなとは思うので、うん、切ないなと思って私がそれを言うのは控えようかなと思うんですけれど、
うん、
押し付けはあまりしたくないので筋からすると私の方から向こうの、
うん、
まあ、別れた奥さんに、
うん、
こういう行事があるそうだけど行ってもいいかなっていうぐらいの大人の、
うん、
をした方がよろしいのか、
うん、
そこら辺がすごい心が緩んでるんです、
うん、
で私が一生懸命会いに行こうと思えば会いに行けれる距離なんですけれど、
うん、
まあ、そこまではいかがなものかと私もブレーキかけてるんですけど、
うん、
今後のこともありますので、私の対応の仕方、孫に対する。
なるほどね。それで、別れた奥さん、再婚はしてないんですね、まだ。
はい。
そして、あなたとあなたの息子さん、44歳ね。
はい。
この関係もギクシャクはしていないんですね。
はい。おかげさまで。
まあまあ、ごく普通に話していると。
はい。
そうすると非常にその円満に離婚というのは言葉はおかしいけれども、ね、円満に離婚をして、
はい、
その後もいろんな約束事をきちんと守られていて、そうすると別れた奥さんも結構、まあ、情緒的に成熟してるっていうか、結局子供に対して父親の悪口を言っていないっていうことですよね。
でしょうね。でも生活はギクシャクしてた時期があると思いますので、
うん、
上の子供は感じてたと思いますね、うん、
あなたのところにもお孫さんは、はい、その月に2回の時にお父さんと一緒に来るんですか？は
い、そうなんです。
でその時のお孫さんはどうなんですか？お父さんとも楽しそうだし、おばあちゃんとも普通？
うち来るときは走って上がってきて、まずお参りに行くんですけど、仏様のところ行って、
はい、
それでお食事はどうするのっていう感じになるんですけど、そんな時間に来ますので、
うん、
で私と4人でっていうことが、
4人で食事をする。
そうなんですよね。うん、
子供の側からすると非常に良い子を演じて、
はい、
2つの自分を演じてるってことはないんですかね？
あるかもしれません。
子供はもう立派ですもんね。
下の子はまだ幼いかなと思うんですけど、
うん、
上の子供はやはりとても感じられますね、そういうところを、
うん、
そういうことも含めて、
うん、
これから私もどんな風にね関わっちゃいけないっていうんだったら、うん、もう 関わらないし、
結婚してる時の間もこの子たちはきっと良い子だったんだろうね。うん、つまりお母さんがね、
はい、
はあ、なんて手のかかる子だって悲鳴を上げる時に子供は前をに進めんですよ。そのぐらい成長するためのその欲求を満たすってことは大変なことなんですよ。お母さんの前でね、
はい、
いい子を演じて、
はい、
そしてまたお父さんとあなたと4人の時にまたいい子を演じていると、
はい、
ちょっときついこと言うようだけど、誠意のない調子のいい子になっちゃうことがあるんですよね。その場その場をうまくやっていくっていうね、
はい、
本当の自分の感情に気がついて、
はい、
周りとギクシャクするとね、うん、社会的には非常に問題ですよ。周りとギクシャクするんですから。
そうですよね。
だけれども、
はい、
子供の心理的に見ると子供は自分の感情には忠実ですからね、自分を裏切ってないわけですよ。
はい、そうですね。
だけど社会的には非常に問題ないと、非常にうまくいってるようだけども、子供自身が自分の感情を裏切ってるっていう場合には5年先10年先に問題が出てきますよね。
そうですよね。
ですからそこら辺の見極めですけれどもね、
はい、
非常に我慢して良い子を演じているのか、
はい、
いや僕はなんかそんな感じがするんですよね、
はい、
一番恐れるのはね、
はい、
大人のずるさをこの時期に身につけちゃうと、
はい、
やっぱり本当の友達が出てこないんだよね。なんかいろんな問題を起こしながら成長していっても、はい、
うん、
本当に自分の感情と、そして人とつながるときは本当の気持ちでつながっていくっていう、そういう健全な成長ではなくて、うん、非常に周りとうまくやるという、
うん、
まあ大人になると社会で生きていくためにはね、
はい、
そういうことをせざるを得ないということはあるでしょうけれども、
はい、
子供のうちからね、
はい、
大人のずるさを身につけると、さっきも言ったように非常に調子のいい子になっちゃうことがあるんですよね。ただあれですね、これは孫から見ると父親と母親がうまくいってないってことはもう小さい頃から分かってるわけですよね、
はい、
それで今母親と一緒に暮らしてる、
はい、
それで月2回会うという、
はい、
このことをきちんと守られて月2回も会っている、
はいはい、
これはもう現実適応としてはものすごい見事な現実適応なんですよ、
はい、
だからそれにさらにあなたが加わってくるわけですね、
はい、
ちょっとさらにまたあなたともうまくやるという現実適応はするけれども、
はい、
本音ね、
はい、
親父憎らしいとかね、お母さんも勝手だとかね、
はい、
なんかさらにおばあちゃんも勝手なこと言ってるとかね、
はい、
もう全部自分の周りの大人たちを心の中で切っちゃうってことが恐ろしいことですよね。
なるほどね。
でそこら辺の判断はちょっと現実を見ないと よくわかんないんですけど、ただ6歳と9歳っていうのは手がかかって本当ですからね。
そうですよね。
手のかからないってことはおかしいことなんですよ。だからもう本当に父親と母親が悲鳴上げてるってなら逆に安心するんです。ところが自分たち離婚してるのになんかあまりにも立派すぎんだよね、子供が。
なるほどね。9
歳と6歳の子供がここまで見事な現実適応ができるかっていうのは、ちょっと相当我慢して
ますよね、やはり。
してんじゃないかなっていう気がしてんですよね。ですからここら辺はね、
はい、
そのあなたが走って遊びに来ておせんこあげるっていうようなね、
はいはい、
来た時の中に、
はい、
この子が演技をしているのかどうかっていうことをまず見極めることかなと思うんですけど、
はい、
今日はですね、
はい、
まあ、こういう問題について本当に解決のためにはね、
はい、
事の本質を見るってことはもう最も大切なことなんですけども、
はい、
その事の本質を見ることに本当に長けてらっしゃる心についてのエッセイストとおなじみのマドマザル愛先生がいらっしゃるので、伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは、よろしく。
こんにちは、はい、どうもよろしくお願いいたします、はい、
これ話を伺ってて分かんなかったのは、何年ぐらい前に離婚されたんですか？
3ヶ月ぐらい前です。
あ、まあ、つい最近、
まだ、
ちょっと遠慮とかなんとかっていう、その視点が、こちら側の視点であって、孫の視点でやっぱり周囲がみんな見てあげなくちゃいけない状況を作っちゃったわけだから。
はい。
おばあちゃんおばあちゃんとしての一つの責任ではないけれども、思い。
はい。
その思いが、孫は可愛いからっていうのはちょっと何言ってんだって気持ちになっちゃうわけよ。要するに大人の勝手によって、
はい、
なんであれでも子供たちに不憫な思い、
そうです、
責任はないわけよ。
そうです。
それでその不憫を周囲がいかに軽減してあげていくために、はい、自分は何ができるかっていうことを自分に問うことが大事であって、
はい、
孫の顔見たいけどどうでしょうかっていうのはちょっとなんか合わないのよ。
申し訳ない。
ピンとこないのよ。
わ、は
い、
かりました。
その真剣さ。それすらも大人のずるさで聞こえちゃうのよ、僕なんか。
わかりました。はい。
だから、子供は、たとえ演技していても、
うん、
このばあちゃんはいざっていう時は、きっと助けてくれる、
うん。
っていう信頼感がなければ、
うん、
そんなもん、運動会行こうがなんだろうが、関係ないんですよ。
わかります。
だから、おばあちゃんがやることは、差し出がましいことはできないが、何かあったら絶対に助けてやるという覚悟を示すことであって、運動会行くとか行かないとか、
はい、
僕は行かない方がいいと思うよ。
わかりました。
なぜかっていうと、
はい、
奥さんを恨んでるもん、あなた。嫌ってるもん。
でしょうね。
そうです。
どこかで。
言葉の節々に伝わるんだよ、それが。
あ、そうなんですか。
まして、子供はその板挟みになりますよ。
あ、うん、
それから、相手だっておじいちゃんおばあちゃんがいるわけよ。そうやって、もし向こうのおじいちゃんおばあちゃんはずっといるから会いやすいよね、場合によってはね、
はい、
運動会で会ったらどうするのかなとか、自然な対応が周りの大人ができるのかなとか、その狭間で子供たちはどうなるのかなと。もっと言えば、これからあと10年間月に2日も本当におばあちゃん会ってくれるのかな、うん、なんか子供があれだっていうことでお父さんも仕事が忙しいから今週はいないからいいよとか、ひどく傷つきますよね。
そうですよね。
月2回しか今会えないっていう自分を被害者のように思ってるけれども、月2回を本当に受け止めるために会うってことは大変なことですよ。それだって覚悟がいるよ。
なるほどね。そう思いますね。
その時点の話になっていないことが悲しい話なんですよ。だからいいとか悪いとか、
はい、
会いたいとか会いたくないっていう前に、おばあちゃんとして、
はい、
孫をどう自分は受け止めるのか、
はい、
たまたま不憫に陥った孫を自分はどう必ず覚悟して受け止めようとするのかということを常々問いつつ、
はい、
孫に接していかなくちゃいけない立場になってしまったっていう話じゃないかなと思うんです。
おっしゃる通りだと思いますけど、はいはい、
その時点でね、ちょっと厳しい言い方になってしまいましたけれども、
ありがとうございます、はい、
加藤先生にね、またちょっと、はい、
今松本愛先生に言われたね、
はい、
もしあなたが母親に対して本音の部分として欲を持ってないのであれば、
はい、
これはあんまり関わらない方がいいでしょうね。さっきの言ったすごく調子のいい子になる、あっちにもいい顔、こっちにもいい顔になっちゃう。大人のずるさを小学生のうちから身につけちゃう。
なるほどね、わかりました。
だからあなたとこの子たちのお母さんとはね、あなたの感情としてね、うまくいってるのであれば、
はい、
それはまたそれなりに考え方があるけれども、
はい、
すごくいい指摘を、はい、まあ、まずまず愛先生にしていただきましたけども。
わかりました。私も心して今後見守っていきたいと思います。
は
い、
じゃあ子供の視点から考えてみてください。
はい、承知いたしました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。ごめんください。
現実にうまく適応している子が必ずしも心理的にうまく成長しているわけではありません。